からできるクリ子ども健康通信。はい、こんにちは。子どもたちの明るい未来づくりを応援します、アメリカはロサンゼルス、モモキッスダッタカムの活動です。はい、今日は6月の24日、2018年日曜日となっております。ここロサンゼルスは非常にいい天気です。快晴ですね、今日はね。最高気温が24度、最低が17度という予報になっております。まあ本当に暑くもなく寒くもなくと、まあ朝晩はちょっと冷え込みますが、そこそこ、非常に過ごしやすい日々となっております。まあ実はですね、明日からちょっとまた仕事の関係で、ちょっと出張に行くんですが、今度サクラメントね、カリフォルニアの北の方なんですが、行く予定なんですが、予想を見るとちょっと30度超えだということで暑そうなんで、ちょっと心していかないといけないなというところですが、まあそんな感じのね、まあ今はロサンゼルスにおりますが、はい、まあ6月も後半になりまして、もうあれですね、子供たちも夏休みにも入りまして、その娘ももう夏休みでね、まあでもなんか早速ね、水泳の教室に行ったりして楽しんでいるようですがね、どんな感じの夏でしょうかね、日本では。はい、で、あとはですね、まあ先週末ですね、先週末父の日だったんですよね。はい、で、まあうちは何をしたかというと、まあ私が父なんで、でうちの娘がですね、なんか結構なんでしょう、編み物っていうんですか、編み物ですね、毛糸でもってなんか作るのが結構最近好きで、でちょこっとしたこういう何ですかね、敷物トレイみたいな感じのものを作ってくれて、なぜかちょっとしたブックマークみたいなやつをね作ってくれて、プレゼントしてくれたんですが、まあありがたいですね、やはりね、そうやってこう何かをこう気を使ってくれる、まあそういうものやっぱり子供がやりたいんですよね、父の人が母の人しかね、なんかやりたいんですよね、なんかそういうものをやってくれるっていうね、そういう人たちがいるっていう身の回りにねいるっていうことだけでもありがたいなと思います。はい、でまあまあ妻がたまたまちょっと他のようで出かけていたので、先週末はですね、うちの娘と一緒に、ビーチ、ね、結構ここからビーチが近いんですよ。レドンドビーチとかトーランスビーチとかマンハッタンビーチとかっていうビーチがあるんですが、ハモサビーチなんてもあるんですが、まあ、そのレドンドビーチというビーチがありまして、はい、そこにですね、ビーチの横にサイクリングコースがあるんですね。まあ、そちらの方にですね、娘と一緒に行ってきまして、まあ、私のそのマウンテンバイクと、まあ、娘もマウンテンバイクがあるんですが、行ってきまして、で、そうですね、どっくらいでしょうかね、10キロぐらいですかね、全部で。まあ、往復で多分5キロぐらいなのかな、ぐらいのコースに往復したみたいな感じで。まあ、でももう、まあ、やっぱりそのビーチなんでね、いっぱいいろんな人がいてね、まあ、ニックよくしてみたりとか、ね、家族連れで何かこう、ビーチバレーやって遊んでみたいとかね、いろんな人たちが楽しんでいてね、なんか本当に夏らしい感じです。はいね、本当にこんな感じで楽しんで行ってきましたけど、ただあれですね、もう2、3年前にうちの娘のその自転車、マウンテンバイク買ったんですけど、もうちっちゃいですね。今もう11歳になったんですが、なんかやっぱ、ずんずん体が大きくなって、で、サドルをですね、今もう目いっぱい上げて乗れるみたいな感じで、もう次回、来年あたりはもうちょっとちっちゃくて、新しいのを買わなきゃいけないのかなっていうね。まあ本当に子供の成長ってのは早いなと思いますが。はい。まあそんな感じですね。あ、それで実際あれね、子供の成長もう一つは、以前は私がこう走ってると後ろからついてくれても結構一生懸命ついてきたんですが、今結構ですね、そこそこ追いついてくれるんですね。はい。そういう意味でね、やっぱり成長しているんだなっていうふうに思いましたね。はい。で、まあ、あとはですね、まあ、ビーチに行って思うのは、空気がやっぱいいですよね。新鮮な空気。特に海からの風っていうのはやっぱり、何ですかね。あまり公害がないっていうか、うん、そういう、何、澄んだ空気ですね。うん。ね、あとはまあ、塩気があるんでね、ちょっと水分を含んでいるんで、まあ、非常に気持ちがいいんですよね。うん、体にもいいっていうのがわかるような気がしますが、まあ、そういう空気なんですよ。で、ただやっぱりこう空気って普段ね、何気なくね、呼吸をしてるんですけど、でもこれがないと本当は生きていけないですよね。呼吸が止まったら死んでしまいますからね。はい。で、ただ実際ね、普段生活している中で、家の中でも車の中でも、 ね、オフィスの中でもいろんなところね、学校の中でもそうですが、あの空気って意外とやっぱり汚染されている、汚れているんですね。うん、で、そのいろんな有害物質が至るところからやっぱりこう出ていますからね。まあそういったところにね、あの実際いたらどうなるんでしょうということで、で、その中でもね、あの意外と身近にあるその芳香剤というものがですね、実はあまり体に良くないんじゃないかというね、あの話がありますので、そちらの方をね、ちょっとトピックで、取り上げましたので、これからお話をしたいと思います。はい、で、あの本日の、ね、トピックなんですが、タイトルはですね、お部屋の芳香剤が原因、アレルギー、生殖機能不全、行動障害までというタイトルなんですが、そうですね、まあ、あの芳香剤というのが、まあ、一般的にいろんなところありますね。自宅でもオフィスでも、まあ、お医者さんね、まあ、歯医者さんの待合室とかね、レストランのトイレ、まあ、家のトイレでも当然ですが、あと自動車の中なんかね、車用の芳香剤なんていうのがあります。まあ、あの芳香剤、消臭剤というものが、ね、本当に多くの場所で使用されているんですが、まあ、本来この、ね、芳香剤とかっていうのはやっぱ空気を、ね、こうフレッシュな感じにしてね、気持ちを良くさせてくれるというはずの商品なんですけども、実はですね、あの健康に有害な、私たちの健康に有害な多くの化学物質を含んでいるということなんですね。で、知らず知らずのうちにこうやって吸い込んでいる化学物質っていうのはですね、アレルギーや喘息、発達障害の原因、さらには生殖機能にも悪影響を与えているのですということです。で、特にね、あの子供っていうかね、あの成長途上なんで、こういった化学物質がですね、充満した空気の中で、ね、一日過ごしているということを考えたらですね、ちょっと恐ろしいことですよね。はい。で、まあ、そういったね、芳香剤の中でもいろんなね、物質が含まれているんですが、あの、フタル酸エステル類という、まあ、化学物質があります。で、これがですね、あの、芳香剤に含まれているということなんですね。で、これは、この物質がですね、各種の生殖機能の問題、男性ホルモン低下などに関係しているということなんですね。はい。そしてさらに、このフタル酸エステル類というのはですね、まあ、ある意味じゃ、あの、いろんな空気清浄剤とか消臭剤、脱臭剤とかにですね、見られる多くの厄介な成分のまだ一つでしかないんですね。で、少し前ですが、この MSM という、ね、あのウェブサイトがありますよね。で、そういった記事であったものなんですが、わずかね、週に一度芳香剤をですね、部屋にスプレーするだけで、実はですね、喘息の発生率というのは、発病率ですかというのはですね、 71% も増加させる可能性があるということなんです。そして肺疾患の増加に貢献しているということなんですね。要するにそれをもう1週間に1回、ね、芳香剤をスプレーするだけで、喘息になる可能性がもうすごく 70% も増えてしまうということなんです。はい。で、2006年のある調査では、一般的にですね、普及している芳香剤に見られる化学物質の一つ、パラジクロロベンゼンですね、の血中濃度が高い人々は肺機能の低下を経験する可能性が高いことが分かりましたということです。はい。で、それ以外の成分という中でですね、結構多いんですが、アメリカでも非常に多いんですが、プラグインですね、要するにコンセントに挿して、で、あの、電動でね、あの定期的に自動的にその、何ですか、スプレーをしてくれるというね、そういう芳香剤がありますよね。はい。で、そういったのプラグインのですね、プラグインタイプの芳香剤で、はい。で、まあ、毎時間に数回噴出するもので見つかった成分の一部を紹介しますということでですね、その中に含まれる成分なんですが、まず一つ、アセトンというものがあります。これがですね、血液、心臓、消化器、肝臓、腎臓、皮膚、呼吸器、脳、そして神経系の毒素がアセトンです。言い換えれば、それは体のあらゆる場所にダメージを与え、広範囲な副作用を及ぼします。ということですね。はい、怖いですね。はい。そしてブタンとイソブタンというのがあります。これはあのライター用のオイルのことらしいですね。はい。これもですね、私たちの、
脳や神経系に深刻な影響を与える毒素だということです。はい。さらにですね、液化石油ガスと、石油蒸留物というのがあります。でこういったものも、その芳香剤等に含まれるということなんですが、これはですね、石油産業が車に使用することができないガソリンの複製生物を含有しているということなんですね。はい。だからこういったものは、まあ、自分のね、住んでいる子供のいる部屋にねスプレーしたいと、空気にね、何でしょう、スプレーしたいというふうには思わないですよね。はい。そしてプロパンとあります。もうプロパンガスのプロパンですね。はい。でそういったものはやっぱりスプレーによく使われているわけですが、まあ、プロパン自体もですね、心臓および血液、肝臓、腎臓、呼吸器、皮膚および神経系の毒素として非常に危険であるということが知られているそうです。はい。で、まあ、アメリカではですね、バーベキューをすることが非常に多いですね。まあ、日本でもバーベキューすると思うんですが、あちこちですね、プロパンのそのタンク、プロパンガスのタンクがですね、バーベキューのタンクが売られてるんですよ。でそれをスーパーとかで買ってきて、で自分 の, バーベキューのコンロに接続をして、それで火をつけてバーベキューするんですが、まあ、バーベキューをね、やはり部屋の中でやらないですよね。やっぱり、まあ、外でやるということでね、やはり外でやる分にはまだね、いいんでしょうけど、ね、まあ、当然ね、火の問題とかいろいろありますが、でも部屋の中でその、ね、プロパンというものをですね、噴出するようなことは必要ないんじゃないかということを言っていますね。はい。あとはですね、やはり芳香剤っていうの中ではいろんな香りが入ってますので、その中での香水というものが、ね、パフュームと呼ばれますよね。でそのパフュームっていうのもいろんなものがあるんですが、このですね、最大で400種類もの有毒成分が含まれているということなんですね。でいろんな香水があるんですが、95% はですね、石油製品から作られ、頭痛やめまいに始まり、うつ病や行動障害に及ぶ深刻な健康症問題に関係しと言われていますということです。でまあこれはなんとなくね、わかるんですが、あれですよね、デパートとかのね、化粧品売り場とかに行くね、そうすると香水の匂いがすごいですよね。で、まあ、好きな人は好きでいいんですけど、でも私はダメですね。やっぱりなんか頭が痛くなったり、喉がガラガラしてきたりとか、非常に何でしょう、心地よくないというか、早くその場から逃げ出したい気持ちになりますね。まあそれは私だけじゃないと思うんです。いろんな人がやっぱ経験していると思うんです。で、やっぱそれなぜかというと、空気中にそういった毒素がやっぱり化学物質がですね、やっぱたくさん大量に漂っているからだと思うんですね。ですから、そういった香水というものもですね、やはりあまり空気中に出すべきものではないんじゃないかなということですね。まあ香りを楽しむものなんで、まあできればそのナチュラルなね、まあ、オイルとかそういったものを利用した、ものであればまだまだいいのかもしれませんね。はい。あとベンゼン、それ以外の成分ですが、ベンゼンというものがあります。これはプラスチック樹脂接着剤などの原料製造または有機溶剤として使われていたということで、これは人における白血病を引き起こすことが知られていると言われています。こういうふうに知られていますということですね。はい。まあ、こういったものもこの芳香剤に含まれていますよということですね。まあ、怖いですね。はい。そしてホルムアルデヒドというものがあります。まあ、これは呼吸器系、目、喉などの炎症を引き起こす。それ以外にも気道のがん、骨髄性白血病の原因物質としても特定されているということですね。まあ、そんなようなものが芳香剤というものね、そういったものに使われている場合が非常に今含まれている場合がありますよということなんですよね。どうでしょう、これを部屋にスプレーしたいと思うでしょうかというところですね。で、これらの製品には警告ラベルがね添付されていますと。まあ、これアメリカの場合のものですが、日本でちょっと正直わかんないですが、意図的 ね、意図的に内容の中身のですね、蒸気を吸入すると有害または致命的な場合もあります。またスプレーミストや蒸気を吸引しないようにということが書いていますね。はい、でもね、実際その部屋の中にスプレーしたら吸引しないようにって言われても吸引しちゃいますよね。だからこう、もうすでに空気中にこうやってスプレーしているものを、散布されたものをですね、どうすれば吸引しないようにできるかということですよね。だからわざわざそういったものをね、意図的にですね、散布する必要はないんじゃないかということですね。そういった有害物質ですね。はい。で、あとはその、殺菌作用があるというような謳い文句がついているものもありますけども、まあ、実際どこまでそれがね、本当に殺菌作用があるのかと。ね、いろんなその製品のコマーシャルとかいろんなのがありますが、こういったね、スプレーが細菌やウイルスから身を守るためというね、ためにこういった製品が必要であるというふうに思い込ませているのかもしれませんよね。あれ満たされてコマーシャルに乗っちゃっているのかもしれません。はい。ね、もうまあ、それ以上にいろんなね、多くのこういった化学物質の害に関する証拠っていうのがあります。化学製品ね、そういったものはもう本当に特にね、大人もそうですが、小さな子供、発達途上、発展途上ね、成長途上の子供に関しては大きな、ね、時にはね、取り返しのつかないほどのですね、弊害を私たちに与え続けているということを、まあ、あるこういったリサーチね、中では言っているわけですよ。いかがですか。まあね、一時期、今もはどうなんですか分かんないんですが、香り付き の柔軟仕上げ剤がね、人気になったりとかってありましたよね。で、まあ、普段そうやって気にしてなくても、意外とその香りというものは私たちの生活にですね、非常に深く関わっているんですね。いろんなものにやっぱ香りがついていますからね。シャンプーでもコンディショナーでも、ね、石鹸でもいろんなところに、やっぱり香りというのが入っていますね。先ほどのその香水とかパフュームというものも含まれていますね。で、実際全てのそういった芳香剤がね、有害とはいね、あるとはね、有害であるとは当然言えません。全ての商品をね、知っているわけではありませんが、ただし市販品の多くにはですね、やはり石油化学物質と石油化学成分というのがね、含まれているいますので、実際問題ね、まあ、そういったことを考えますと、その危険性とか、そして特に子供、ね、お子さんへの健康の影響というものはやっぱり認識する必要があるんではないかなと思います。で、どこまでそれが必要かといったら、まあ、正直必要はそんなないものなんでね。ね、で、なおかつそういった芳香剤のね、芳香剤というか柔軟仕上げ剤の話もあったんですが、まあ、香水もそうですけども、何ですか、健康のリスクだけじゃなくて、その自分の体にこう香水をつけますと、ね、で外に行きますよと、でその自分の身の回りに近くにいる人たちも必然的にその香りを吸引することになるわけですよ。香りを、匂いがね、するっていうことは、そういった成分が空気中にあるということなんで、ということはそれももう必然的に匂いを嗅ぐことになるわけですね。で、健康だけじゃなくて、自分がこの匂い好きだなと言ってても、他の人はもしかしたら嫌いかもしれないですよね。不快な匂いであるのかもしれない。で、そういったことをやっぱり考慮しなきゃいけないっていうことはやっぱり言いますよね。はい。ね、電車とかね、日本なんかやっぱ電車乗ったりバス乗ったりしますよね。で、特に満員電車の中で、ね、ないですか、そういったお互いがつけている香水とか、ね、整髪料とか、ね、いろんなもののそういった匂いがあまりも気持ちが悪くなったりするっていうことはありますよね。ヘアスプレーとかね。なので、まあそういったことをね、やっぱり、ある意味じゃ、こう、意識すること。で、少し相手のこと、周りのことも考慮する必要はあるんじゃないでしょうか。はい。では、ということで、具体的にどう対策をしたらいいんでしょうというところですが、まず一つはね、そういった芳香剤とか消臭剤とかっていうのを使わないことが一番いいですよね。まあ、なくて死ぬものではないので、ある意味では使わないのが一番いいんですが、ただやはりどうしてもその、お部屋の中をやっぱりリフレッシュしたいとか、ね、トイレで用を出した後、ね、やはりその、なんでしょう、 匂いを残したくないとなれば、やっぱりそこでやっぱどうしてもなんかこうスプレーとかね、芳香剤使いたくなるというのは、まあそれはもうもちろんだと思います。ですからまあ最近はね、エッセンシャルオイルなんかをね、使う方も増えてきまして、何、精油ですよね。で、まあ例えば殺菌作用のあるティーツリーオイルとか、あとラベンダーオイル、優しい香りですよね。うん、そういったものをですね、まあちょっとですね、ティッシュに垂らしてトイレの後とか、ね、身近に置くだけでも随分違うんですよ。うん、だそれでちょっと活用してみると、もう当然ディフューザーを使ってね、やることもいいでしょう。ね、まあそういった化学製品だらけの、うん、芳香剤を使うよりは、そういった、まあエッセンシャルオイルをね、使うっていうこともいいかと思います。はい。また香りのハーブルなんていうのもありますよね。そういったものをやっぱりちょっとちっちゃな、ね、袋に入れて、で、玄関とか靴箱に置くなんていうこともできますよね。はい。まあいろんなね、アロマとかエッセンシャルオイルというのは、もう今たくさんありますから、ぜひそういったものをね、調べて活用してみてはいかがでしょうか。はい。まあ、もう一つ、あと一つはですね、アロマオイルとよくね、エッセンシャルオイルというのがあるんですが、それを購入する際には、やはりこう中身をね、ちゃんと見た方がいいと思います。中にはですね、まあ、安かったりするという当然なんですけども、薄めてあって、それになおかつそういったね、化学的な物質をですね、添加しているものがあったりするんです。はい。なので、まあ、それじゃあ元の木阿弥なんでね、そういったものを、ね、何でしょう。防ぎたいがためにエッセンシャルを使うのに、それ自体に何か含まれたら全く意味がないんでね、まあ、その成分っていうんですか、はい、そういったものをね、あらかじめ確認することは大事かもしれません。はい。でもう一つはですね、何ですか、シックハウス症候群なんていうのもありますよね。要するに特に新しい家とか、ね、また家の中でいろんな洗剤とか、ね、いろんな何ていうんですか、操縦するときに使うものありますよね。そんなものとか使うと、いろんなところからやっぱり匂いが出ていまして、それをですね、締め切った家の中にいると、おのずと空気が汚染されていますから、ね、部屋の換気ということをまめに行いましょうということですね。はい。で、あとはそうですね、特に冬なんか暖房をつけてると、一酸化炭素中毒なんていうものにもなりかねますからね。かねませんのでね。なので、部屋の換気というものはまめに行うということは大事ですよね。はい。あと換気が悪いところもありますよね。窓が小さかったりとか、ね、空気の通りが悪いようなところでは、やっぱり換気扇なんかをね、取り付けるなんてことも、一つ検討してみてもいいのかもしれません。はい。まあ、そういった意味でね、私たちはですね、知らないうちにたくさんの有害物質ね、飲んだりつけたり、そして吸い込んだりね、今回のトピックですが、しています。ね、まあその現代社会で生活の中でそういったものをですね、まあ、完全になくすことは不可能かもしれませんけれども、でもそれをですね、やはり極力減らすこと、ね、それは私たちの工夫とね、努力で行うことができるかと思います。ね、まあ自分自身も含めて、ね、子供たち、ね、元気な子供を、ね、そして明るい未来のためにもですね、まあ、そういった健康な家庭環境を作る意味でも、ここ一つ、その芳香剤、消臭剤、ね、はい、そういったもののあり方というものも一つね、気をかけてみてはいかがでしょうかと。はい、というところです。いかがですかね。はい。まあ、そんな感じでね、今回のトピックはありますが、まあ、私自身も非常に結構何ですか、こういった化学物質ですかね。はい。先ほどの、香水の話じゃないですけど、やっぱアレルギーがあったりするんでね。はい。なので、まあ、ぜひね、そういったものにやっぱ気をつけてもらえると嬉しいなというふうに思います。はい。ということで、トピックはここまでになります。はい。ということで、本日のタネなんですが、参考になれば幸いです。はい。あとはね、私どものウェブサイトの話をちょっとだけね、させてください。私たちのウェブサイト、ももきす .com と言います。momokiss.com ということで、何をしているかというとですね、まあ、いろんなこういった健康情報なんかも載っけております。ポッドキャストなんかもやっておりますし、はい。あと、サプリメント、子供向けのサプリメントというものもね、若干ですけど販売もしております。 はい、ですからね、一つ参考に見ていただけたと思うんですが、でね、今はですね、何が売りかというとですね、あの新しい商品ニューラルバランスというものをですね、販売開始しまして、でこちらの商品なんですが、何かというとですね、いろんな今ね発達障害と言われる方がいるんですが、ADHD とか ADD とか、あとあの自閉症なんていうこともね、本当に大きな問題になっていますが、でこのニューラルバランスという商品はですね、そういったものにですね、少しでも役に立てようということで、はい、で開発されたサプリメントです。はい、でね、これはですね、その開発した方々がですね、実はそのお医者さんと薬剤師さんという人たちですけども、まあ、それ彼ら自身がですね、実は自閉症の子供、また ADHD の子供を持っていたんですね。で、なんとかして、その自分たちの子供をまず、していきたいということで、まあ、助けていきたいということで作ったのがこのニューラルバランスなんですね。はい。で、どんな、ものが入っているかというとですね、実はアナンダノールというですね、そういった栄養成分を作ったんですね。はい。で、これはどういうものかというと、はい、ちょっと待ってくださいね。はい。何が入っているかというと、パッションフラワーというものがあります。で、パッションフラワーっていうのはですね、植物なんですけれども、3000年以上ね、もの間、自然な眠りと落ち着きを促進するために使われているということなんですね。で、それをですね、独自のブレンドで、今もすごいたくさんのパッションフラワーの種類ってあるらしいんですが、その中のですね、3種類のパッションフラワーをですね、選択しまして、それを独自ブランドで混ぜたものなんですね。はい。そう。で、それにプラスしてマグネシウムとか、抗エンザイム Q10、またビタミン B6 ね。はい。それに、酵素のブレンドですね。はい。そういったものをミックスしまして。はい。そして、まあ、子供、まあ、大人も当然なんですが、注意力の欠如ですか、はい、精神的な落ち着きですね、精神的な落ち着きをですね、助けるサプリメントというものを作ったんです。で、注意力の欠如とか、攻撃的な行動とか、不規則な睡眠パターンとか、社会的な不安や引きこもりなどの問題を抱えた方を栄養学的にサポートしますということです。で、このサプリメントはパウダー状のですね、ドリンクパウダーみたいな感じなんですね。ですから水に溶かしてで飲むというような感じです。はい。ですから一つね、いろんなそういったところでちょっとお子さんが、またお自身がですね、どうしても落ち着きがないとか、睡眠がしっかりとれないとかね、社会的なことができないと、社会性がないとかね、足りないとか、本当に目を合わせて話ができないとか、いろんなね問題があると思います。持ち気がないとか、学校に行っても全然大変だとかいうことがあるかと思います。で、多くの方がこれアメリカにおいてもですね、使用されまして、本当に驚くべき効果だということをですね、言っております。はい。ですから一つ、ご興味のある方はですね、ウェブサイトを覗いていただいて、で本当に、ね、試してみようというものがあればね、今ちょうどですね、新製品の新発売特別価格ですかということで、若干割引をして販売しておりますので、一つご参考いただけたらと、ご利用いただけたらなというふうに思います。はい。ということで、ちょっと宣伝がね、長くなりましたが、私たちのウェブサイト、momokiss.com、momokiss.com をぜひ、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回もちょっと長くなりましたが、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。はい、じゃあこれからもぜひ頑張って、今週もね、ぜひ頑張ってまいりましょう。失礼いたします。